この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ生39回目です。今回はですね、先ほどまで、フジテレビ系列の方で放送されていた番組、スペシャル番組ですね、のことについてちょっと話したいなと思ってるので、ちょっとですね、遅れてますけども、あとは、開始時間がですね、ちょっとですね、ブラウザの不調だったりで、ちょっと一回再起動したり、7分ですね、遅れておりますけども。そうですね、話したいことあってですね、まあ、終わる時間いつも通りです。そうですね、まあ、今回ですね、新しい人がですね、新しい人と言いますか、初登場の人がですね、結構一本グランプリの方で、出ていてですね、番組情報更新なかった。そうですね、今回初登場の人で、誰だったっけ、ピースのマテイスさんと、平成のぶしこぶしの、吉村さんと、ズンの飯尾さんですね。ズンのヤスじゃない方ですね。これ分かる人どんな気分かな。この3人だったかなが初登場で、まあ、他にはですね、今まで一本グランプリ今回で7回目ですけども、まあ、3回優勝しているバカリズムさんだとか、それぞれ1回ずつ優勝している、有吉さんと、うん、そうですね、有吉さんと、おぎやはぎの小木さんが出ていて、まあ、前回優勝した堀、ネプチューンの堀健さんがですね、今回不参加ということで、有吉さんが怒ってましたけども、最初の方で。そうですね、今回すごく見応えがありましたね。なんていうかな。A グループの方では、誰が出てたっけ、有吉さん、バナナマンの日村さん、ピースの又吉さん、小籔さん、で、ジュニアさんか。そうですね。チャールジュニアさんの5人が A グループで、やってましたけども、大喜利を。この5人はですね、この5人の A グループのやつすごく面白かったですね。そうですね。まあ、俗に言う、なんつうかな、あんまり点数が取れないと言いますかね、あんまり1本が取れない役の、日村さんも結構面白かったですね。まあ、継承略でいきましょうか。A グループの方、ちょっと自分風呂入っていたので、あんまり見れていないんですけども、まあ、それぞれ一個ずつ回答を見ましたけども、そうですね、ジュニアさんと、有吉さんと、日村さんだ。日村さんちょっと勢い任せのところもあるけど、なんつうか、この3人はですね、なんとか標準的な大喜利の答えをいつも出してくれるんですよね。日村さんがちょっと勢い任せですけども、他の二人はですね、すごく、まあ、王道で、まあ、言い方悪くなったらベターですよね。で、小籔さん、今回初登場ですけども、やっぱり吉本新喜劇の座長ということもあって、やっぱりちょっと、大阪の笑いっぽくなるんですよね。言い回しが長ったらしいと言いますかね。大喜利には向いてないんですよね。小籔さんの答えは。なんだっけ。一問目の、お題の、一家団らんが突如崩壊する理由とはだったかな。そんな感じのお題でしたけども、なんちゅうかな。すごくですね、長いんですよね。状況説明が。それのせいで、で、しかも同じブロックに、日村さんというね、勢い任せの人がいるせいか、すごくですね、相性が悪いせいか、ちょっとあまり取れてなかった印象がありますね。あと、そうですね。で、又吉さんがですね、今回すごく、今回初登場でしたけども、なんていうかな、すごく強くてですね、合ってるというんですかね、すごくなんか独特の世界観みたいなのがすごく今回出していたなと思いますね。これがまた同じピースでも、 綾部さんの方だとまたちょっと違ってくるんですね。イロモニアの方で自分は分かったんですけども、やっぱり突発的なネタってますかね、なんか突発的にそういう面白いことを言うっていうことに関しては、なんか独特な世界観にハマるかどうかっていう問題が出てきますけども、又吉さんの方がすごく強いんですね。というのも、綾部さんの方は、なんだろうな、言い方がすごく悪いってますかね、まあ、どう言ってもちょっと悪口になってしまうんですけども、ちょっと、この前のめちゃイケのですね、スペシャルの方で、テストとかありましたけどね、毎、半年に一回ぐらいやってるあのテストですけども、あれでちょっと分かったんですけども、ちょっと、あやゆさんちょっとあれですからね。ビリーなりかけてしまったというのもありますし、成績がちょっとよろしくないせいか、それもあって、あんまり、面白くないですよね、正直言うと。なので、やっぱり、ピースのネタとしては、あやめさんがツッコミなんですけども、なんつうかな。ツッコミだからこそ面白くないのかもしれませんけどね。イロモニアの方もですね、ほとんどがマトエさんが、笑い取ってましたし。で、今回も、マトエさんが、でもマトエさんあれか。B グループだ。あれ違う。B グループだった。A グループ誰だ？ん？小木さん、ジュニアさん、有吉さん、日村さん、小籔さん、あ、そうだ、この5人だ。マタイさんのは B グループですけども、まあ、ちょっと今話しましたけども、やっぱり、B グループの方の1位通過のですね、バカリズムさんと、が、8点で通過したんだったかな。1本 8個取って、トップ通過したんですけども、マタイさんの方は7個取ったということで、最後のネタが起きればね、同点で分からなかったんですけども、最後の最後でちょっとミスってしまったから、ちょっと、あれでしたね。で、A グループの方は、小籔さんがね、ハマれば面白かったんですけども、あ、違う、A グループの、あれだ、伊予さんだ。あれじゃあ誰だ。あ、小木さんがあれだ。B グループの方だ。あれ？なんかごちゃごちゃだ。A グループの方あんまり印象ねえからな。まあ、そんな感じで。なんだったかな。あれ？何言おうとしたんだっけ。B グループの方は、まあ、バカリズムさんが安定ですよね、すごく。絵も描けますし、ネタも面白いですし、という感じですごく大喜利に特化した才能ですよね、あれは。すごく羨ましいです。で、B グループの方で言うと、他、もう一人誰だっけ？あ、で、大木さんが、今回ちょっと不調だったかな。第1回目だったかな。で、優勝したことあるんですけども、大木さんは。なんかその時の調子があんまり出せてなかったかなというのはありましたね。今回、1本も取れてませんし、あんまり。で、あんまり調子も良くなかったみたいですしね。B グループの方では、又吉さんがすごく強かったですね。あとは、小木さんじゃねえと、あとは誰だ？あれ誰だ？もう一人。まあ、いいや。よかねえんだろうけど。B グループの方で言うと、バカリズムさんが強くて、そうだ、南海キャンディーズの山里さんが、すごく、自分もですね、結構好きでして、よく見たりはするんですけども、出ている番組を。面白いんですけども、なんかちょっと、やっぱりああいうキャラなせいか、ちょっと点数が取れてなかったかなという、ちょっともったいない気持ちはしましたね。なんだっけ、写真で一言のところだと、結構なんか、撮れても良さそうな雰囲気あったんですけどね、ああいうのが得意そうなネタといいますか、芸風なので、ちょっと期待していたんですけども、結果的には、一本の数が最後終了したところでは3本だということで、ちょっと、残念だったかなという気持ちはしますね。で、平成のぶしこぶしの吉村さんはひどかったですね、あれ。最後のですね、B グループ最後のお題の放送コードギリギリの芸名を言いなさいというお題で、やっと2本取れましたけど、それまで0本でしたからね、1本の数が。あれはひどかった。チェアマンの、ダウンタウンの松本さんが、 小学生枠と言っていたんですけども、あれがまさに当てはまるんですよね。小学生でよくあるノリで笑わせるという感じがすごくしたんですね。吉村さんの、なんつうか、放送コードギリギリの方の、とあるネタがですね、1回目そんなことだったんですけども、あんまり本数が取れそうなかったから、1本が取れそうなかったから、もう1回言ったらなぜか1本取れたという、あの回答結構じわじわきますね。全く面白くなかったんですけども。あれがなんか、元小、なんつうかな、小学生枠と言わしめたゆえんではあるなと思いましたね、あれは。いやぁ。全く面白くないですけどね、あれ。吉村さん向いてないですね。大喜利。前回だったかな、なんだっけ、エンタの神様でフランケンとかしてた。スリムクラブだ。スリムクラブの、名前忘れた。あの人ですね。あの人は、まだですね、ネタの方では全く笑わなかったんですけども、スリムクラブの人が、全く活躍できてない時に、家の窓から花火を眺めている気分という、あのコメントがすごく来ましたね、あれ。今でも覚えてるぐらいあれは笑いましたけども。ああいうところでまだ笑い取れたからよかったんですけどね。なんか、今回の平成の母子講師の吉村さんは本当にどこも面白くなかったですね。いやー、今回のやつだ、それが唯一ですね、悔やまれるところですね。それ以外の人が大体面白かったせいか、より際立ってますね。あっこだけ。で、あと今回からというあれもありますけども、なんか今回、難しかったですね、問題が。A ブロックの方で、とある方ととある方が、同点で A グループ終わって、同点決勝を、まあ、サドンデスでやったんですけども、その時のお題が、よく格ゲーとかの、キャラクターの、どういう性能かを、グラフで表した、ペンタゴンで、ヘキサゴン。ヘキサゴン六角形だ。ペンタゴンでよかったかな、五角形。五角形のグラフで表したやつがありますよね。あれで、他のところがすごく高くて、一つだけ低いというグラフがあるんですね。それと、そのグラフとダウンタウンの浜田雅俊さんの画像が出て、その一つだけ劣ってるところに入る、グラフの項目は何でしょうという問題があって、そういうので初めてだった気がするんですね。自分が今まで見てきた中では、珍しい方のお題ではあるんですよ。なので、そういうのが出てきたり、あとは何だかな。決勝戦の時のですね、3問目だったかな ?3 問目で、円グラフの、2項目があって、1つが大多数を占めていて、もう1つが、ちょびっとしかない、この項目で、この2つの項目に入る言葉は何というお題があって、こういうのもなんか、今までなかったお題なので、ちょっと珍しかったですね。そして難しいですね、こういうのってやっぱり。素直に、A が、例えば、なんだろうな。例えばですけども、目玉焼き何をかけるで、A が醤油で、B がソースみたいな。そういう答えだと、やっぱりどうしてもですね。普通のグラフになってしまいますし、まあ、そこからどうにかこうにか消化させるっていうこともあるんでしょうけども、やっぱりこういうネタは、あんまり一方には繋がりにくくて、そういう中では、お題に対する答えであったのが何ですかな。A の方の答えで、A の方の答えで、B になりたかった。違う、B を選べばよかった。で、B の方の答えで A を選べばよかったというやつがあって、それが結構ですね、変化球が結構効いていて、面白かったんですけども、なぜか、一本は取れなかったですね。あと、そうですね、その問題で言うと、てかやっぱりなんか、ああいう変化球系の問題って、やっぱり変化球で返さないとちょっときついかなというのはありましたね。 やっぱり写真で一言、まあ、今回ありましたけども、写真で一言のお題で言うと、やっぱりなんかその写真で一言で、その写真でできている人の、あの人と言いますか、あの登場人物の、気持ちになり変わって、その人が言いそうなことと言いますか、あの言ってそうな言葉を書いてるとかですね。またですね、思い出せない。前回の。今回のはちょっと説明しづらいんですけども、前回だったかな、前回で、ビルの高層階から、下のですね、下のあの、結構渋滞しているような道路を眺めている人が写っている写真で一言というやつがあってですね、そういうのが結構、なんていうか、写真で一言の簡単に言ったら答えやすいと言いますかね、その人が言いそうなことだったり、その状況を、まあ、端的にまとめて、答えを出したりとかですね、そういうので、写真で一言はそういうのを、そういう答えの方がやっぱり受けやすいですし、それを外した言葉になるとちょっと難しいかなと、一本を取るのは。そういう面は今回で言ったら、平成のぼしこぶしの吉村さんはすごく難しかったと言いますか、口が悪くなりますけども、すごく下手でしたね。大喜利は。平成のぶしこぶしの吉村さんはですね、ネタ、今回の大喜利以外のネタもですね、まあ、正直言うと、ちょっと、子供に受けそうなネタばっかりなせいで、あんまり面白くなかったですね。そうですね、今回でも結構クオリティがかかったですね。そういう、いわゆるハズレの人も、あまりいなかったですね。で、今回、個人的には、初登場の二人、三人ですけどね、ピースの又吉さん、ズンの飯尾さん、平成のぶしこぶしの吉村さん。この三人の中で、吉村さん以外のこの二人、この二人が逆にすごく当たりだったと思うんですよ。この二人の世界観といいますか、ネタの雰囲気がとても好きというのがあるんですけども、まだズンの飯尾さんの方は、まだ雰囲気が特殊すぎるせいか、あんまりハマらなかったんですよね、今回言うと。で、今回の、そうですね、で、又吉さんの方はですね、B グループの方はほとんど見れたんで、全然話せるんですけども、三つ目のお題が結構ハマった人が多かったのでね、一本もパンパンパンと出ましたし、逆に、二問目が写真で一言だったんですけども、結構写真で一言ってパンパンパンと撮れるイメージがあるんですけども、なんか今回は、なんていうかな、調子が悪かったと言いますか、画像がですね、ちょっと答えづらいかなという画像ばかりと言いますか、その画像だったので、やっぱりどうしても撮れなかったのかなというのはありましたね。で、今回はですね、一般回答のやつもありますよね。A グループの、3つのお題終わった後に、CM 挟んで、一般の人が答えた回答を発表するところと、まあ、B グループが終わった後に B グループの問題の回答、一般の人の回答を発表する場面。今回どれも面白かったですね。いつも面白いんですけども、今回なんか結構群を抜いて面白かった気はしますね。B グループの3問目の問題が、ちょっとどうしても下ネタか、なんか、なんつうかな、ちょっと、やばい雰囲気な方じゃないと、ちょっと答えになれ、なってない問題だったので、ちょっと、どうしてもですね。下ネタはですね、今回A グループの1問目の方も、ちょっと下ネタが多くなりそうな雰囲気であったんですよね。ちょっと問題の持っていき方といいますかね、問題に対するその答えが、やっぱりちょっと下ネタか、それ以外のことじゃないと、ちょっと難しいかなというのがあってですね。でもまあ、一般ガイドの方はちょっと下ネタ多かったんですけども、A グループの人の方はまだ、ね、下ネタに持っていく人がほとんどいなくて、よかったですね。自分はあまり下ネタがあんまり好きじゃないのでね。雰囲気で言うのは全然いいんですけどね。そういう、雰囲気だとは全然いいんですけども、下ネタ言うのは。まあ今回は全然良かったですね。いつの間にか日付またいでるということで。 もともとちょっと今回遅刻したので、遅刻をしたので、まだちょっと続けたいと思います。ソーシャルスリムの方ですね。ウィンドマンションさん、閉まったこの話題はというわけで、先ほどですね、自分の方にツイッターで、今回の一本グラフィー録画しているということで、いただいたんですけども、ちょっとこのソーシャルストリーム、まだ9分前ですね。全く見てなかった。ちょっとすいません。全く見てなかったんですけども、ちょっとぼかした感じでは一応話してました。まあ、もう、ネタバレになってるところもあるかもしれませんけども、ね、そうですね。まあ、どこでどんな問題が来たかというのは、まあ、全然言っていいと思うので、それがですね、どんな答えを言ったかだと、ちょっときついかなというのはあるんですけども、で、しかもここで自分が例えばこの人がこういう答えを言いましたよと言っても全然面白くないですしね、場の流れといいますか、番組の構成上でそういうのを言わないと。そうですね、もうすぐ今何分だ、27分か、まあそろそろ終わりに向かっていきたいと思いますけども、違う、27分すべて一本グランプリの話で終わったな。ある意味すげえな。まあ、今回の一本グランプリ第7回目ですけども、当たり会だったと思います。すごく面白かったです。前回がですね前回の決勝戦が本当にひどかったせいか、結構面白かった印象ありますね。前回の決勝戦は本当に泥仕合でしたからね。覚えてる人いるかどうかわかんない。前回の決勝戦ね、堀内健さんと、世界の鍋奴改め、桂三度さんの決勝戦だったんですけども、本当にひどかったですね、あれは。全然面白くなかったですけども。ライスカさん、ソーシャルストリームの方です。朝は逃走中か、そういえば先週の金曜日の深夜に戦闘中というのをやっていたなというわけで。あ、戦闘中やっていたんだ。いいな、それ見たかったな。こっちじゃなかったんですよね。あ、長くなりそうだな、これ。もともと逃走中って、あれなんですよ。もともと深夜の方で、なんだっけ、クロノスという深夜番組があって、その中の、まあ、もともと逃走中特番だったんですけども、それがレギュラー放送化したのが、クロノスということで、逃走中、密告中、護衛中、防衛中、まあ、いろんな何々中というのがあって、戦闘中はその中にあったかな、覚えてないですけども、多分初めてのやつですかね。ちょっと見たかったです、個人的には。まあ、そろそろね30分超えたので今録画時間がやっと30分超えましたけども、ソーシャルストリーム、ライスカさん、ツイキャスするんですかというわけで、ツイキャスですね、自分がよく聞いているポッドキャストの横断歩道、また、アスレチック放送局をやっていらっしゃるですね。メガネたまにさんがですね、最近、アンドロイド携帯を買ったということで、ツイキャスをよくしていますけども、画面を映すだけっていうことになりますか、ね、まあ、もしかしたらするかもしれません。今ちょっと、スマホの方今充電中ですけども。まあ、もしかしたらするかもしれません。まあ、そのわけで。まあ、そうだ、明日逃走中というわけで。早く見ないといけないなということで、いつも逃走中忘れるんですよね、なぜか。まあ、今回覚えておきたいなと思っております。それで終わりましょうかね。メタングナマ、第39回ですね、39回目、終わります。それでは大でした。また再来週。メタングフとは、私タイガ、ミュージック、エンターテインメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲームなどを取り上げるポッドキャスト番組です。毎週水曜日更新、ユーストリームとかで、生放送なんかもやったりしています。ぜひ聞いてください。録画停止しました。ユーストリームの方、いつもあれなんですよね。録画停止したら、ビデオ保存するか動画っていうのが聞かれていて、自分いつも一応保存してるんですけども、ちょっと重いんですよね、この保存する作業が。よし、反省会です。反省会ですね、今回は前回の話題のなさに相反してましたね、今回 まさか一つの話題で生きると思ってなかったです。ちょっとびっくりしてます。まあね、自分は結構バラエティ大好きなので、バラエティ大好きといっても跳ねるの扉は見ないですし、まあ、かなり限られてますけどね。あ、そうか、色モニアとかで忘ればよかった。ちょうど色モニアあったのに。あの、色モニアちゃんと見てます、自分も。そうですね、まあ、今回、ちょっと色モニアの話でちょっと出てきましたけどね。色モニアとか、めちゃイケもこの前一応見ました。で、今回、一本グランプリ。風呂入ってるところはまだ見てないですけども、一応全部見ました。今回の反省点はですね、鼻詰まっていることですかね。昨日からちょっとなんか鼻水ずるずるなんですよね。もしかしたら花粉症かもしれませんね。今まで自分は花粉症じゃないと思ってきてたんですけどね、アレルギー性鼻炎を患っているせいで、年がら年中鼻が詰まっていてですね、匂いがよくわからないというあれがあって、ちょっと今の時期鼻水がひどくなるのもアレルギー性鼻炎のせいだと考えていたんですけども、まあちょっとなんか、ね、花粉症の症状があったりと、ちょっとあんまり花粉症を否定することを、って言いますかね、自分は花粉症じゃないと思い込みも、なんかちょっとそろそろきつくなってきたかなと思ったりはしてます。まあこの時期ちょっと辛いですけどね。次回のですね、配信は、ちょっと、4月の21日ですね、21日の、いつも通り、夜11時半から、生放送したいなと思っております。ソーシャルスリムの方です。ライスカさん、今までは今見てますというわけで、今回、2時間だったかな ?3 時間だったかな、まあいろいろ、ね、今回はいろいろ事件が、ね、起きたので、イロモニアの方で、それを楽しめたらと思います。ライスカさん、東京に来るとすぐ花粉症を発症するだけで、花粉症、東京で、あるんかな?スギ花粉とかよくありますけどね。スギあんのかな?東京。東京ね、行ったことなくはないんですけどね。一回だけ行きましたけどね。いやー、東京らしさ満喫できないからな、行った時。進学したらね、一回ぐらい行きたいですけども、夏休み中とかに。まあ、そうなったとしても、まだ1年以上先ですけどね、東京行けるのは。花粉症ね、ここら辺の人だとあんまりいないんですよね。なんか、目に見えた花粉症だよな、この人っていうのはあんまりいなくてですね。ちょっと自分も花粉症じゃない可能性もありますしね、まだ。まだ。なんか、まだ諦めてませんけども、アレルギー性鼻炎のせいだと考えてますけど、まだ。まあ、この鼻詰まりどうにかしたいですけどもね。まあ、そのわけで。次回が何時だっけ21か。21日の11時半という、おります。それでは、メダム生39回目終わります。それでは、タイヤ車また、再来週。